さて、今回はですね、福岡天神に新しくできたワン福岡ビルディング、まあ通称ワンビルに注目したいなと。
ああ、話題の。
特にじゅんさんという方のブログ記事がありまして、福岡天神ワンビルのグルメなカフェ12選。これをちょっと手がかりにカフェのラインナップを見ていきたいんですよね。
なるほど。カフェですか。たくさん入ってるって聞きますね。
そうなんです。2025年の4月にオープンしたばかりで、もう130もテナントがあるとか。
へえ、130。
その中でもカフェ喫茶店がなんと12店舗もあるんですよ。
12も。それはすごいですね。
地元で人気のお店から九州には初出店というブランドまでかなりいろいろあるみたいで、ただなんか数を揃えたっていうだけじゃなさそうだなと。
ほう。
この情報源からワンビルがどういうカフェ体験を提供しようとしているのか、その狙いみたいなものを探っていきましょうか。
面白い方ですね。ぜひ。
まずやっぱり目を引くのは最上階19階のザ・ルーフですよね。
ああ、ルーフトップの。
そうです。函館湾を一望できるって、これはもう特別な体験を演出しようって意図がすごくはっきりしてますよね。
そうですね。ただ単に景色がいいってだけじゃなくて、客席に大きな炊飯があるらしいんですよ。
炊飯？へえ。
これが菅原道真公ゆかりの水鏡を模してるそうで。
ああ、なるほど。
場所に根ざしたこうストーリー性を取り込んでるんですよね。景色と歴史を組み合わせることで、ただの影じゃなくてこう記憶に残る目的地みたいな。
目的地としてのカフェですか。深いですね。
期間限定のアフターヌーンティーなんたもその特別感を後押ししてる感じがしますね。
なるほどな。場所ならではの価値を作ると。それとは対照的に2階のカフェキツネ、これはどうでしょう。
あ、キツネですね。
ファッションとか音楽とかライフスタイルブランドがやってるカフェですよね。
そうですね。こっちはそのブランドの世界観を、まあ、五感で体験してもらうための空間っていう感じでしょうか。
世界観を体験。
ねえ、抹茶ラテとかキツネの形のサブレが乗ったフレンチトーストとか、そういうアイコニックなメニューもブランドイメージの延長線上にあるわけです。
ふむふむ。
ザ・ルーフが場所の文脈だとすると、こっちはブランドの文脈をカフェ体験に落とし込んでる、そういう例と言えるんじゃないですかね。
なるほど。体験の仕方がまた全然違うんですね。一方で地元福岡発っていうこだわりも見逃せないですよね。6階のレッグコーヒー。
あ、レッグコーヒー有名ですね。
もともとは移動販売から始まったスペシャルティーコーヒーのお店だとか。
はい、スペシャルティーコーヒーっていうのは豆の産地から焙煎抽出まで全部にこだわって、品質とかどこで作られたかっていうのを重視したコーヒーのことですね。
なるほど。
で、レッグコーヒーの看板メニューカフェオレベースっていうのがあって。
カフェオレベース。
ミルクと合わせた時に一番美味しくなるように焙煎抽出した無糖のタイプなんです。ミルク本来の甘さを引き出すっていう、その細かい配慮にもうコーヒーへの深いこだわりが現れてるなと。
へえ、すごい。地元発でこれだけの専門店が入ってるっていうのは、なんか地域のコーヒー文化へのリスペクトみたいなものも感じますよね。
確かに。専門店のこだわりっていうと、4階の亀のコーヒーとか地下2階のトカドコーヒースタンドも気になりますね。
ああ、その2つも特徴的ですね。紙のコーヒーはドトール系列だけど、ちょっと高級路線で九州発。
そうそう。
紙入りっていう独自の中入りコーヒーが売りだとか。
大手系列でありながら独自のブランドをちゃんと確立しようとしてますよね。
で、トカードさんは世界チャンピオンのバリスタのお店ですよね。
そうなんです。もうバリスタの技術とか経験そのものが価値になってるお店ですね。
うわぁ、
こういう専門店を集めてるっていうのは、やっぱりコーヒー好きのこういろいろな要求に応えようとしてるのが分かりますよね。
なるほど、多様性ですね。あと伝統的な要素を取り入れてるお店もありましたね。3階の若カフェつむぎ。
はいはい、つむぎ。
同性のお茶屋さんのお茶とか海苔屋さんの海苔を使ってるって。
ここ面白いですよね。伝統的な素材を使いつつ、お店の雰囲気は藍色を基調にしたモダンな空間で。
へえ、和モダンな。
単なる和風じゃなくて、現代的な感覚で日本の良いものを見せるみたいな、そういうアプローチかなと。これもまた一つの体験価値の提案ですよね。
本当にいろいろありますね。1階とか地下にもベルギーの有名なショコラティエ、ピエール・マルコリーニの焼きたてフィナンシェとか。
ああ、マルコリーニフィナンシェ美味しそう
ですよね。あとホテル直営カフェの福津さんのアマオを使ったパフェとか。
わあ、地元の素材いいですね。
地下には西鉄とコラボした内装のタリーズコーヒーなんてのも、電車のつり革とか使ってるらしいですよ。
へえ、面白い。タリーズもやりますね。
それから伊藤園のお茶スイーツ専門店、茶寮伊藤園とかも。
あ、お茶のスイーツいいですね。
本当にバラエティ豊かですよね。
1階とか地下ってやっぱりアクセスしやすいじゃないですか。
うんうん。
だから話題性のある専門店とか、日常的に使いやすいお店、テイクアウトしやすいお店を配置してるのかなと。ショコラティエみたいな専門性、地元の素材の活用、地元企業との連携とか、フロアとか立地によってちゃんと役割分担が考えられてる感じがしますね。
いやー、こうやって見てくると、ほんと単なるカフェの寄せ集めじゃないんですね。
全然違いますね。
設計があって、ブランド体験ができて、地元発の職人技があって、専門店のこだわりがあって、和の再解釈があって、日常の利便性も考えてる。ワンディルはカフェっていう一つの業態を通して、すごく多様な体験価値を提供しようとしてるんだなって。この情報源からその戦略みたいなものがなんか透けて見えた気がしました。
まさにコーヒー一杯の裏に空間、コンセプト、ストーリー、そしてもちろん味へのこだわり、それぞれがもう独自の体験を提供しようと競い合ってる感じですよね。この多様性こそがワンビルが目指している新しい天神の魅力っていうことなのかもしれないですね。
なるほどな。
単なる商業施設っていうんじゃなくて、訪れる人にいろいろな発見とか満足感を与える、そういう場であろうとしてるんでしょうね。
これ皆さんがもしワンビルを訪れるとしたら、どのカフェから巡ってみたいと思いますか？
悩みますね。最後に一つちょっと考えてみてほしいんですけど、
はい、
カフェを選ぶときってメニューとかブランド名だけじゃなくて、無意識に求めてる時間とか感覚ってありませんか？
時間とか感覚。
例えば集中したい時間とか、誰かとゆっくり話したい時間とか、ただぼーっと景色を眺めたい時間とか。
確かにありますね。
この情報源をヒントに、ご自身がカフェっていう場所に本質的に何を求めてるのかなって改めて考えてみるのもなんか面白いかもしれないですね。